ラジオ聴きの皆さんありがとうございます。ラジオ高俊です。今回でですね、まあ、前回からちょっと軌道修正をいたしまして、カチッとですね、時勢の話題を中心にお送りしますいたしております。今回は、紫博士議員ですね、まあ、一般質問もちょっとこうネタにいろいろお話ししていこうかなと思ってるんですけども、お疲れ様でした。
はい、どうもよろしくお願いします。
6月17日にですね、登壇をしていただいて、はい、いかがでしたか、全体として、雑感全体として。
ちょっとやっぱ時間が相変わらず足りなくて、まあ、一応全ての項目触れることできたんですけど、基本答弁を市長に全て求めてますので、どうしてもお互い長いやり取り、1回のやり取りが長くなってしまうので、もっと深掘りしたいなというのがあったので、もう1時間ぐらい欲しかったなと。
そうですね、やっぱ市長も喋りますからね。
そうなんですよ ね、
結構ね、そこで時間取られちゃうっていうのが、ね、はい、そうなんですね、あるんですよね。そうですか、まあいきなり言っちゃいますけど、このやっぱり今回の紫議員のトピックは市長謝罪みたいなね。
いや、まあ、流れの中で、
流れの中で市長謝罪させてしまうというね。というかね、まあしょうがないですよね、ま
あ、
それはね。
そうですね、まあ、地方創生元年ということで、まあ、国からこの新しい平成28年度に国からですね、地方創生の交付金が各自治体に降りてきたんですけども、残念ながら大村市は当てにしていた5500万円が、手に入ることはできなかった、国から交付をいただけなかったということで、でまあ、それは3月の18日でしたっけ。
そうですね、
もう3月の早い段階で結構分かっていたんですが、まあ、報告が、議会に対しての報告が、まあ、今回になったということで、6月になって報告があったということだったの で、
そうです、ね、
まあ、あまりにも遅いのではないかと。
それありますね、
ちょっと残念ですね。まあ、長崎市や諫早市等はもらえたんですよね、地方創生の交付金もらえて、
ほとんどもらってた、
県内の自治体ほとんど もらえたところが多かったんですけど、大村市はね、もらうことはできなかった。
まあね、まあ、ただあれちょっと意外だったのは、
はい、
まあ、地方創生といっても今日は、まあ、いわゆるこう少しこうひねった、まあ、言葉がちょっと不適切かもしれないですけど、ばらまきかなと思ってたんですけど、あっさりね、もらえないところもあるっていうね、やっぱりちょっとこう一筋縄ではいかないんだなという気がしましたね。そうですね、まあ、
市長を弁護するならばですね、11月にご就任されて、もともともうずっと昨年度地方創生戦略作ってきて、松本市長を中心に作ってきて、園田さんが市長になって、それを受け継いだところですから、市長としてもそこは自分の思いが 100% 入ってたわけではない戦略で やらざるを得なかった部分はかわいそうだなと弁護されるべきですけども、ただやはり責任者としては市長ですから、
や
はりどんな戦略であろうと出した以上はやっぱ補助金もらえるようにやらなきゃいけないわけですから。
そうですね、これ実は総務委員会の、ね、所管で、
はい、あ、そうですね、
うちでやらせていただいたんですけど、まあ、結構議員にもちょっとさっきも言ったんですけど、まあね、日本全国こうやるんじゃないのみたいな感じで、まあ、5500万でかいけど取れたらいいよね、じゃあ限度額マックス目指して取れたらラッキーだよねみたいな、少しねこっち議会としても、まあ、詰めが甘かったというか、まあ、やっぱり中身を見ていくとすごい、まあ、これはどうかなみたいなものがあったんだけど、まあ、まあ上限マックス取った方が、まあ、いろいろね、使い道もあるだろうということでね、出したんですけど、やっぱりちょっとその少しやっぱり議会としても、ちょっと議会としてというか総務委員会の審議の内容も少し甘かったかなという気はするところではありますね。
僕は前回の一般質問でも取り上げさせていただいたんですが、
はいはい、
結構ら我々はプレイヤーだったじゃないですか、今までね、議会に入る前とか、
そうですね、
いろんな会とかで、その目から見てもやっぱりこうもう少し色濃い部分が欲しかったなってい
う、そう、攻めの姿勢がね、
僕は、まあ、あえて大村湾っていうフレーズで前回言わせていただいたんですけども、やっぱりこう大村ならではのっていうところも国としても求められて
ほ
しいですね。だそういう意味ではやっぱりそこをもっと打ち出すべきじゃないかということは提案させていただいたんですが、まあ、遅かったということですね。
まあね、そうで、まあね、財源変更も、ね、はい、して、まあ、そのままやるんだみたいな形にはなったんだけど、はい、やっぱり内容が、ね、どうだろうということで、まあ、 なんすかラッピング、公用車ラッピングね、はい、公用車ラッピングと、あと検証パネルはちょっと見送ろうというようなことで、うん、まあ、大体、これで1500万ぐらいは見送るんで、うん、あと内容を詰めていくっていうような格好になるんですけど、まあ、これがね、まあ、その3月で、議会の方にちょっと説明ができなかった一つの要素として、あの秋の募集があるっていうことで、うん、まあ、それをちょっと見てから議会にはというようなことでお話ができなかったというような、ね、話も、うん、まあ、
ちょっと、ね、言い訳ですよね、
あったんだけどね、
言い訳ですよ本当、うん、
だから秋に向かってね、このがっちり取ってほしいですよね、
やっぱりやっぱ戦略を作り直していただいて、うん、何より私も項目を挙げましたけど、うん、今年の4月からね、うん、あの地方創生、大村創生、うん、ジェネラルマネーメジャーとして、うんうん、まあ、布施さんという方を、うんうん、まあ、市長の肝入りでですね、うん、その地方創生戦略の責任者として、ね、
はい、そうですね、
まあ、月額70万円で招聘しているわけですから、
そうですね、
はい、やっぱそういう外部の方をですね、うんうん、入れて地方創生の、うんうん、あの柱にする、あの重責を担っていただくということですから、うんうん、やはりこれやっぱり費用対効果というところでしっかり結果を出してもらわなきゃいけないわけで、
そうですね、
うん、じゃあ布施さんが来たからじゃあどうやるんですかっていう、どうなるんですかという議論をですね、今回させていただいたんですけども、
まあ、最後にね、でも大村湾をちょっとこう掘り下げていこうっていう感じで、
そうですね、
おっしゃっていただいたから、
はいはいはいはい、いいと思いますよ、やりますか、またいかだレース
ね
えYG さんとタグ組んで、
でも
渦島冒険王やりますか、やりますか、
あれもね日本商工会議所 の、 あの全国の賞をいただいたんですよね、あ、まあ、今からはこういう地域の特色を生かした事業が必要なんだということを、それがその商工業観光、うん、いろんなところにつながっていくんだ、
いや本当そうですよね、
女子ではねチャリソンもありますけどね、チャリソンもありますけど、
大村湾くくりっていろいろ、
もういろいろできるんですね、大村湾でですね、
しかもほらワンチームというか、ワンを、湾岸の、ね、各
自治体との広域連携も期待できるということですから、
まさにワンチーム
ね、市長も確か議員時代に大村湾のなんか周辺自治体と連携して、うん、なんか同時に花火大会をするとか確か、
あ、ありました、
されてましたよね、
やめたほうが言ってたけど
だから市長自身もそういう考えは多分なきにしもあらずだと思うので、もっと大村湾、そして長崎空港を、うん、まあ、大村湾空港に変えたいんですけど、長崎大村湾空港とかにね変えられたらいいんですけど、
大村湾ナマコ空港とか、
あ、そうそういいです、大村湾ナマコ空港
あのさ、
いやでもそうでも
ない、
でもこれ高知、ね、龍馬空港とか、ね、
そうそう北郎空港とかあるんですよ、
北郎空港あるけ
それは知ってるけど、
ナマコ、
ナマコ空港、
いやいいと思いますよ、
悪くはない
から、触れすぎちゃってまた、
悪くはない
から、
いいと思う、ナマコ空港でいいと思う
でも大村のナマコ美味しいもん、
ね、美味しいです、
ガケンがいいじゃん、
美味しい、
いいじゃないですか、高級品ですよ、
まあそれはそう
です、そこからね、こうやっぱほら環境意識が啓発されたりとかするわけなので、だからまあ布施さんがねやっぱ最後に大村湾を軸にとおっしゃったので、じゃあその大村湾を軸にどういう戦略をもう一回再構築してくださるのかっていうのをやっぱ議会としてもしっかり抑えていかなきゃいけないし、やっぱりその外部からね、布施さん多分東京の方なんで、わざわざ東京の方を呼んでやるってことですから、大村神社できないことをやってもらわないといけないですから、
なるほど、今なんかあの 町内で5つのプロジェクトチーム、はい、組んでるっていう話だったんで、まあここにね市民の方とかあの議員の方もみたいな話もちょっとしてたんで、我々も積極的にですね、
そうですね、
関わっていきたいななんて思いました、
ラジオに呼んだらいいんじゃない
ですか、そう、なるほどなるほど、呼びますか、
布施さん呼んだらいいんじゃない
ですか、なるほどですね、はい、まあシティプロモーションありましたけど、他なんかこうここちょっともう少し話しときたい的なところあります？
そうですね、やっぱりこうシティプロモーションセールスプロモーションあたりは、うん、まあ本当確認しかできなかったので、うん、もう少し ぶっ込みたかったなっていうのはあるんですけどね、
個人的に聞きたかったですね、この辺は、
うん、
聞きたかったな、
成果としてはでもあの選手宿舎の建て替えはねこれはあ、ね、まあ、一応ニュースっていうの
は、はい、
ニュースっちゃニュースだよね、
はい、うん、早まったんでですね、
はいはい
はいはい、平成30年度にはもうできるということなんで、よかったですね、
選手の皆さんもね、あの近くなるんで、
そうですね、で何よりナイターレースになるとですね、
はいはい、
やっぱ若手からベテランまでこう、うん、生活が時間帯がみんなバラバラなので、
うんうん、
結構あの、ベテラン選手は朝早く起きるけど、
はい、
若手の選手はナイターの時は昼までゆっくりすることもあったりして、
うんうん、
やっぱ個室じゃないと難しいって
あって、うんうん、
そういうニーズは大きかったんで。
さすがボート議
員。いやいやいや。はい。講師ともどもです。
講師ともども。いやいやいやいや。ね、それでやっぱりもう大村のね、大切な財源ですからね。
うん、そうですね。
といえばやっぱり、
医療費。ここですね。
子供
医療費。ここは割とこの3人っていうか、まあ、議会全体的に今考え方が一致しつつあるんですけど、うん、まあもちろんね、中学生までの医療費の無料化っていうことは、うん、まあ評価できるんですけど、うん、その財源にボートのね、うん、利益を当てるっていうのはちょっと、
まあそう、まあ、考え方次第なんですけど ね、なかなかね、まあ、お金に色はついてないっていう話もあるんだけど、でも、まあ、財布に入ってしまえば同じじゃないかっていうけど、その入る蛇口がね、
閉まったり閉じたり緩んだりたくさん出たりっていうのが分からないんで、
ここはなかなか厳しいよなっていうね、
その子供の医療費ってこれ大義がすごくいいんですけども、じゃあ、ね、行革やるだけのことをやって、うん、他の事業を見直すのは見直して、余分な、ね、税肉を切り添いて、やっぱ市長がやりたいこの子ども医療費の無料化やればいいんですけども、ボートの利益はやっぱ当てならんですよ。
そうですね、
今年ね、5月大村のボートの G1 の周年記念あったんですけど、売上目標いかなか、G1 売上目標いかなかったんですよ。
そう
やっぱ足りなかったんですよ、数億円足りなかった。で、多分これはやっぱり関係職員もですね、ちょっと予想外れなところもあったわけですよ。
意外だったと
。なので、まあ、もちろん日程に左右される部分はあるんですけど、やっぱり職員たちもちょっと読みにくいような売り上げが出ることもあるので、あんまりそのボートの財源で子どもの医療費無料化するっていうことを、もうずっとこれ毎年かかるわけじゃないですか。
やめられないから
ですね。やめられないんですよね。
それでね、
うん、今年ちょっとお金入んないからやめますっていうのは、やっぱりそれこそ子供に迷惑かかる話なんで、
だから、うん、そうですよね。福祉に要するにお金を、まあ、繰り入れたとしても、うん、じゃ足りなかったら、うん、足りなかった際はじゃあどっかからくださいとかっていう形になっちゃうから、
そうなんですよ。
やっぱり確実にね、
はい、
そこはやっぱりやらない
と、ね、確保した上でです ね、何かの事業をやめるとかですね、人件費をカットするとかですね。それなら分かるんですけど、
なんかちょっとすごくこうちょっといっぱい質問から外れちゃうんですけど、この子育て支援合戦もやってるじゃないですか、自治体で、
はいはい、
ね、もうこっちは無料ですよ、あっちはこうなってね、うん、もうこれも全体としてあんまりこのよろしくないなっていう気がしててね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
これ国がね、
本来ですね、
本来ね、本来それは少子化で人口減少だっつってんだから、
ええ、もう一律にやらないと、
そうなん
その自治体によって子育てのその
そう
仕組みが違う、制度、助成が違うっていうのも、うん、ちょっとなんかおかしい気がしますね。本来国で一律やるべきですよね。だからその上で私、あんまり自治体でそこまで子育てっていうか、その医療とか保育料っていうよりも、うん、その後の教育の方に学力向上どうするかとか、うん、スポーツ振興どうするかって、うん、そっちの方に、
ね、
はい、初等教育以降のところをもっと手厚く、うん、そっちに自治体の差が出した方がいいんじゃないかなとは思うんですよ ね。
だって自治体間でさ、医療格差があるってさ、
はい、
どう考えてもちょっとおかしいもんね。
振り落ちないですよね。
おかしい
ですよね。
そんなもう統一でやってほしいわみたいなね。
そうなんですよ。
だってね、じゃあ東京がまあ豊かなわけなんですけど、じゃあ東京は何でもね、かんでもできると、
はい、
で厳しい、財政的に厳しい自治体はなかなか難しいですってなるとね、はい、まあ、一極集中じゃねえかみたいな、ちょっとね、こういきなりこう
思っちゃ
うんですけどね。
そこにたどり着いてくるんでですね。
ね、はい、
まあ、ちょっと時間が足りない部分もあったんですけども、うんうんうん、まあ、最低聞きたいことは聞けたと思
ってますので。なるほど、なるほど。住民主導型もね、
そうですね。
これはね、いろいろね、ちょっとこう今回物議を醸し出している内容がいろいろ出てきてますけどね。
市長が9月には新しい方針を、うん、来年度から新しい方針で、新しい制度で開始する、
うん、
やり直すということですから、
うん、どうするんですかね。
どうするでしょうね。
なかなかちょっと、まあ、変えるっていうことはね、分かったけど、なかなかどういうふうにやるのかっていうのは見えてこない
ですね。まあ、財源もですね、財源としても、うん、事業規模としても、
うん、
もう少し膨らますのか、うん、減らすのかっていう話になってきますし、うん、おそらくですよ、
はいはい、
まあ、今の8地区割は、うん、多分残しつつ、
まあ、ある程度、
まあ、やめられないと思うんで、
で金額はまあ置いといて、
で手上げ方式で、特に若い世代がなんか町おこしでこういうことやりたいよとか、ね、こう 子ども食堂とか最近やられてる方もいたりとか、そういったですね、そういうボランティア活動的なものに使いたいよっていうところで、手上げ方式のも一個設けたり、
いやそれは僕はあった方がいいと思いますよね。
いや本当ですよ、うんうんうん、チャレンジする機会を、そ
うそう、でまあかなりこう、まあ、これいいのか悪いのかちょっと別にして、ええ、かなり自由じゃないですか、このお金の使い方って、はい、おいおいっていうやつもね、はい、中にはあるし、はいはい、ということもかなり自由に使えるっていうようなことは、まあ言ったらその人口割でっていうようなことじゃなくて、はい、若い人のアイデアとか、ね、
若い人も参加できるように、
知らない人が多いですよ、
多いですよこれは、
多いです、まあ、町内会長さんしか知らない
っていうね、町内会長とか、あとね PTA とか健全協とか、まあ、地域のいろんな、ね、
そうそう、
いわゆる顔役とか役に就いてる方は知ってますけど、うん、そうじゃない、うん、私のね、この我々3名の同級生で、多分そういう地域活動あんまりやってない方は知らんすよ、
全然。いや、そうなんですよね。だからちょっとね、相談されたことがあって、その学校とかにね、なんかこう親世代でなんかこうね、うん、作りたいっていうのがあって、お金どうにかなりませんかねっていう、あ、そんなん、じゃ地域ね、住民指導型使ってやった方がいいんじゃないですかいいですみたいな話、いや、それなんですかみたいな、やっぱりね、もう全然
知らない方いっぱいいらっしゃる
ね、知らないということで、ね、えだからまあ一応説明したんですけどね、
それもある意味あの市民の中での情報格差なんですよ ね、
あ そ、 う
ね、それもすごく問題があって、そ う、 ね、そういう機会に触れられる人は財源、うんうん、なんかその公金を使って、うんうんうん、なんかこう社会地域実現できるけども、 そ、 う そ、 う そ、 う そ、 う、それを知らない人は
自腹だもん、ね、
自腹でやるとか、うん、秋なくしかないっていうのも、うん、本来これもまたおかしい話で、
そうなんだよね、ぜひ手上げはね、やっていただきたいです
よね。そんな市長だったらこれおやりになるんじゃないかなって気はするんですけどね。
まあね、まあ今までねもらえてた金額が少しちょっとね減少っていうことであれば、やっぱりいろいろこう異論も出そうなんですけども、まあ幅を広げるという意味では。ちょっと改革というかね、はい、進めていただきたいなと。
結構地域内でね、うん、こう分取り合戦になってなんか仲悪くなった地域もあるっていう、
結構ね駆け込みでやっちゃうんだよこれ。そして
あの
ほらもうやっぱ使い切らなきゃいけないみたいな、
お金を使わなきゃ、
やっぱこれはね、あの余らせちゃうともったいないっていうのはもう世の常でね、
そうです、
まあお金もね、そのそうね、無駄といえば無駄かもしれないけど、でも使うことによってそれが経済が回るっていう、なんかこう看板作ろうかなって言ったら、やっぱり大村の看板屋さんが仕事が増えるとかね、そういう側面もあるんでね、一概にはこう使い切るのがいいのか悪いのかっていうのは
あるんですけどね、
まあ、あるんですけどね、
ま
あ、
個人的に思うのは、
はい、
あんまりこう備品とかに使ってほしくないなっていうのがあるらしい。
そうですね、
時間が必要なものだとか、
はい、そうですよね、
あのその踊りの、じゃ、じゃ踊りのじゃを改造する、
ね、あ、そういうの、
綺麗するとか、そういうのはいいかもしれませんけど、いろいろあるじゃないですか。
そうですね、
何とは言えませ ん、 言いませんけど、
言えないけども、うん、だからそこもやっぱ部長もやっぱりすごい把握されてて、 その備品のルールというのをもっと厳格にしなければいけないとおっしゃってたんですけど、まあ6年ね、6年7年やってきた事業ですから、
う
んうん、やっぱりここで一つ、
そうですね、
過渡期に来てるのかなとは思いますね、
改革してほしい、
はい、
なるほど、次回のテーマというか、もうちょっとここはやり残してるなみたいな、
やっぱりちょっとあのね、
爪が甘かったみたいなところ、
地方創生のところはもっとしっかりやらなきゃいけないし、やっぱりあと園田市長がシティプロモーション、セールスプロモーションはよくおっしゃってるんで、ここはしっかりまた引き続きやっていかなきゃいけないなとは思います。
プロモーションもね、あのこれ、まあこれ3月のいわゆる時点の計画なんで、少しあもうざっくりしすぎてるなと思って、だってパンフレットをまた作りましょうで、これで243万円、雑誌にこういろんな情報掲載しましょうよでこれ400万円、インターネットに57万、配信に57万円、デジタルサイネージ、電子看板にまあ300万円でこれ1000万円なんですけど、ちょっとこうパンチがないというかね、なんかもう今までやってきたこう内容でね、踏襲してて、じゃあそれで本当にプロモーションできるのかよっていうね、
角度によっちゃちょっとやっつけっぽい、
見
られてしまうっていうのが、
そう、3月の時点ではだからこれ甘すぎるよって言ってたんですよ、でもまあやっぱり5500万マックス取れれば何かにこういい使い方ができるだろうっていうことでこれで上げてるんで、まあ、計画変えてくるとは思うんですけどね、プロモーション どんなこと、僕はですね、もう僕1000万一人のタレントに突っ込んでなんかもやらせろみたいなね、なんかほら、はい、誰だっけあのモデルのなんか大村、黒木の稽古
で、水原希子ちゃん、
そう
水原希子ちゃんがね、
そういうね、方にもちょっとお金かかってもいいから、はい、もう
ね、黒木の写真を上げてくれてね、
そう
ありがたいですよね。
1000万ね、枠がありゃね、かなりのことができるんじゃないですか。
僕は生産性のね、もうにつながる何かをしてもらいたいなと思うんですよね。そういう黒木に何かこう、なんか立てるとか、
なんか大村の中でも例えば一箇所絞るとかですね。
そうするべきだよ。
ちょっと
そうするべきだよ。
なるほど。
その経済的に産業的には空港に絞ってとか、あとなんかそういうアスレチックというかその自然体験的なものでは黒木で勝負するとか3年勝負するとかですね。
なるほど。後藤のブロガーの例とか知りませんかと、あの中の人が言ってます、言って書いてますけど、知ってますか後藤のブロガーって。何それ、なんかすごいのがいるんです、いらっしゃるんですか。知らないですか。
いや、なんか別に中の人喋られてもいいんじゃないですか。
そうですね、中の人は喋らないですか。
中の人もたまには声を、
あまりは中の人、 NO ディレクターも、
ディレクター喋ってくださいよ。
後藤氏が、はい、全国のブロガーさんを後藤に呼ん で後藤のプロモーションの記事を書いてもら
って、なるほど
出たんですよ。それで実際ちょっと何名来たか覚えてないんですけど、5、6名のブロガーさんが実際後藤に来て、後藤氏に3泊ぐらい、いろんなことを自分のブログに発
表する。なるほどね。
出たんですよ。でこれがなんかうまい具合にタレントさん使うなり、今そういう、
そうですね、
なるほどなるほど。
でもそれいいですよね、大村ウォッチャーみたいな感じで、ま
あ、発信力高い人がね、やっぱりね、わーんとこうやっていただくとね、いいですよね。ブロガーを大村に呼ぼうみたいな、いいじゃないですか。私もブログやってますから、ね、みんなやってるか。
やってますけどね。
みんなやってますけどね。でもなんかやっぱインターネットは欠かせないツールではあります、ね、もうね。
でも確かに我々の、まあ、職業というか、立ち位置にも、あの SNS というのは設置がない世の中でいろいろ難しくなってますよね。なんかね。
もうそうなんですよね。私炎上議員と呼ばれてますから。あ、
もう怖いもの
知らない。怖いもんみたいな。
すごいなと思いますよ。
もうダメですよね。
気にしないこと、
気にしないことですよね。やっぱりね、まあいろんな考え方がね、あっていいと思うんですよ。
いやいや、そうです、
そうです。だから、異論反論がね、あって、ただ、それをけなし合いだけで終わっちゃうとね、よろしくないですよね。
寂しいな、
やっぱり考え方の違いはあるんだなっていうことをね、まあお互いをこう、いわゆる尊重するというか、違いを認め合いながらね、はい、まあその自分はこうだよっていうのを発信していきたいなと思ってるんですけど。
でも、多分次回の放送になると思うんだけど、
はいはい。
あの
新潮社、これは
市民会
が、
これはね、
地域のね、
みんな話し合い、これは分かれますよ、考え方が。
みんな引っ張り合うというか、はい、ね、お前はどうなんだみたいなね、まあその辺はですね、第3回、4回かな、まあ次回ということで、今回は紫議員の一般質問を中心にお送りいたしました。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。